ます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
浄土、人間の感情というものについて、こう哲学的に考察するという、信原幸宏さん、軽装書房から出ておりますが、浄土の哲学入門、まな板の上に置いてみました、
はい。
重大なことは、まず浄土、感情が動くこと。その浄土が価値に変化を与える。そうですね。価値に変化与えますよね、感情っていうものはね、先週は印象派の絵に関しまして、キリストを描け、ギリシャの神話を描けと西洋絵画が流れてきて、ところがお茶をフランスかなんかに配達するときに緩衝材、詰め物、それに浮世絵が入ってた。
そうなん、
そんなもん包み紙だったんですよ、お茶を販売するときに。ところがその包み紙を広げて美しいと感情を動かしたフランス人がいて、これがパリで大ブームを呼ぶんですよ、
はい、
それがジャポニズムのスタートなんですよね。ヨーロッパ、特にフランスの画壇が揺れるほどの衝撃が北斎から始まった。雨がバーッと降ってる中、あの橋の上を頭を押さえて人が走ってるとか、紙かなんか持った人の紙がビャビャビャビャって風に舞ってるとか、もう本当にそういう意味では意味がない、
はい、
ところがそれを見たフランスのアーティストたちは、見たまま描いていいんだ、俺たちは絵の中に意味なんか無理やり込めるんじゃない、見たまま描いてその中に感情がこもっていればこれはアートなんだ、
はい、
ジャポニズムから新しい美術運動が起こったというね、
はい、
これはあのこの著者の言葉の通りですね。重大なことはまず感情が動くこと、その感情、情動が価値へ変化を与える。それは大きく価値判断の体系の再編成をしてくれるものだっていう。高みへ登ろうとするとき、情動、感情が動かない限り階段を登ることはできないっていう、
はい、
ところが香菜さん、今日のお話はぐっと暗くなっちゃうんですね、
はい、
この情動、感情というやつはまた同じ力で人を階段から突き落とすこともあるという、これ悲劇的ジレンマと呼ばれております。ある努力をした、それは懸命な努力であった。もう今年の夏ね、もう本当に一生懸命家建てた、ところが突然やってきた、日本はね災害が多ございますね、
はい、
嵐、そして火山爆発等々、大地の揺れ等々でそれが倒壊して壊れてしまった、
はい、
そのことで犠牲者が出た。大変でございましたな皆さん方ね。その悲劇的ジレンマを文学作品として描いたのがウィリアム・スタイロンのソフィーの選択、
はい、
ソフィーの選択ってそういうやつなの。
ソフィーの選択ですか。
あれ
メリルストリープが出ていた、
これすごいね中身は。
重いですよ。
アウシュビッツに送られたソフィー、これがドイツ、ナチスドイツの親衛隊の軍医から、お前が選択しろと課題を与えられる。それはガス室へ送られる2人の子供、そのどちらかをお前が指させば助けてあげる。お前が指さなかった方は毒ガスで殺すんだ、
はいはい。
ソフィーはもうすっさまじい罪悪感に苦しみながら、二人の子供のどちらかを選択するという命令を受けるわけですね、
はいはい、
それは軍医が考えた悪魔的苦痛の与え方だったという。しかしソフィーは錯乱と極限の苦痛を味わいながらもサバイバーズギルドに耐えるという、生きるための罪というのを背負い込むということなんですね。その悪魔的選択を正気で続けることが、彼女が悪魔のような軍医に立ち向かうただ一つの選択であったという。苦しもうとそう決心した時に、彼女の情動がピタリと静まった。やるかやらないかで悩むよりも、この苦しみを引き受けて苦しむ、そういう人生を私は選ぼうと思った瞬間、彼女の情動は動かなくなったという、
はい、
これすごいですね、
はい、
こっからちょっとまた徹夜の個人的な
はい、
ちょっと最近個人的には多いんですが、そうした方がお話が分かりやすいかなと。私65歳からですね、もう人生最後の武道修行だと思って合気道を習っているんでありますね、
ええ、
ちょっと自慢でありますけど二段になりました。
あ、おめでとうございます。
真剣に教えてくださる教授方がいらっしゃいまして、この合気道って何が面白いかというと、トンチンカンなんですよ。なんか言ってることが
ちょっとよくわかんない。トンチンカン、
カナのとこの
うちの息子も未だにやってますけど、
本当にね、やればやるほど不思議な武道なんですよ、
ええ、
そういう意味ではね、ボクシング、問題の多いボクシング、柔道、アジア大会でね、なんか揉めてましたね、韓国の人が怒っちゃって、はい、まあ、それからレスリング、さっぱり勝てなかったレスリング、相手に接触しながら相手をやっつけるという、まあ、武道ではないにしても体術の競技ってあるわけでしょ、
はい、
ところが合気道は実戦じゃなくて型修行で見取り稽古なんですね、
うん、
お師匠さんが見せてくれるその技を自分がどれほどスムーズにできるかという、
はい、
練習場に行きますと先生が見本を見せてくれて、それをまあ同門の人に頭を下げてお願いしますと言って4本かけて4本かけられて1セット、それを許可が出るまで繰り返すという、まあ、いわゆる形を稽古するんですけども、うん、ここにね不思議な鉄則があって、
はい、
有段者は怪我させちゃいけないんですね。
ほう、
相手の人を、
はい、
ここが不思議なんですよ。この不思議さは明日、この続きは明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は合気道の話でございました。合気道は型稽古でありまして、先生から教えてもらった型を繰り返すという、だから実践はなしでございますね、はい、香菜さんとこのせがれもやっておりますが、
勝ち負けがないんですよね。
勝ち負けがないです、
ね、
はい、技的には相手の手首を折り肘を割り肩を抜くという、
うん、
武道でございますから、相手の骨なんか折っちゃうぞっていう技で、
はい、
でも稽古の時に先生からむやみに言われるのは絶対に怪我させるな、
うん、
稽古の途中で怪我をさせたらそれは合気道じゃない。我が道場はなかなかね厳しくてね、壁にぶつかったりすると優しい先生が、しっかり見てないからだとかって言われちゃうんですね。ちょっと怖いんですよ、この相手に怪我をさせない、
はい、
これはどうも合気道をお作りになった上島森平さんという大先生がいらっしゃるんでありますが、
はい、
この方が合気道は相手を愛する武道だっていう、柔道もレスリングもボクシングも、うん、全部相手を倒すためであります、
うん、
ところが合気道は敵を愛する武道であると、
はい、
武道そのものは敵と仮定するものに対して手首腕肩を逆に取り打ち負かすポジションを取りながら傷つけないという情動を感情をキープしなさいっていう、
うん、
これはソフィーではありませんがかなりのジレンマですよね。
そうですね。
しかしうちの先生がいいこと言うんですけど、このジレンマのうちに技そのものが柔らかくなるんだって。
へ
でね、先生はちょっとまだ俺もよく分かってねえんだけど、先生の口真似をすると、強いっていうことは硬いことじゃないですよ、
うん、
強いってのは太いってことじゃないですよ、強いってのは重いってことじゃないですよ、
はい、
強いってのはね柔らかいことです。勝てないんですよ柔らかい人にはっていう、
はい、
丈夫かもしれんが嵐が来ると折れたりします、うん、折れない木は何か柳です、
うん、
吹かれちゃうんですよ。合気道は押してくる人には押されるんです、
はい、
引っ張る人には引っ張られるんです、
うんうん、
そのわずかな差から生まれてくる技、それが合気道なんです。だから合気道なんです。 気を合わせるんですよ、
うんうんうん、
そこにこの武道の本質があるっていう、
はい、
柔らかさはジレンマに自ら飛び込むことによってしか醸成されない、醸すことはできない。これはちょっといいこと言うな特にほら俺力むタイプだから、
はい、
もうほんとそればっかし、そればっかしって決して嫌がってんじゃないんですよ、肩から力を抜くってのがいかに難しいか、4年やってもまだ抜けないんですから。やっぱね、肩から力を抜きなさいって実際やるとなったら難しいんですね。さあ本に戻りましょうかね。著者はソフィーに選択を強いたゲシュタホの軍医のような許しがたき悪に対しても、この償うといってもとてもこう償えない巨大な悪っていうのがありますよね。連続殺人とかお年寄りよとか体の不自由な方をとかっていう人たちに対して、で我々はその悪に対して許しがたいってこう思ってしまうんだけど、許しがたいともう一つそれでも許さねばというジレンマにあえて自らを置きましょうと、
はい、
そこでしか柔らかさは醸成されない、醸すことができませんという、こういうことをこの本の方では言ってありますね。私それで合気道の先生の言ってることを思い出したんですが、面白いですねこれ。ソフィーの選択のソフィーですが、ソフィーと軍人軍医の関係は二人称の道徳だって。
ん
この辺からねちょっとこれ難しいんだわ。歪みは権利の偽造からソフィーに殺人について関与させ、ユダヤ人のどちらかを殺す資格を与えて、拒否すればどちらとも殺すという矛盾にソフィーを突き落とし苦しました、
はい、
ソフィーは軍人に対し憎しみ、ゲシュタホは憎まれるということによって苦しむソフィーを面白がるのであると。これ残酷なもんですな。今もある残忍な加害者と傷の癒えない被害者という、こういう二人の関係があるとすれば、我々はどうすればいいんだというと、情動的には三人称を求めるんだ。
三人称を求める、う
ん、今年もスポーツ界の揉め事がいくつもあって、
はい、
でもじっと見ると全部似てるんですね、配役が。加害者の人はみんな太ってるんですね、なんか
でもキャラがありましたよね、みんなね、
みんな似たようなキャラでしょ。そういう人たちとの対立があるんだけど、その対立を三人称で眺めていこう。だってカナさん、これ3つの事件とも落とし方全部同じだよ、第三者委員会、これがこの著者の言うとこの三人称で語りませんかと、
はい、
ここからまたね変わったところに問題が入っていきます。かなり退屈してらっしゃいますけどね、ついてきてください。
大丈夫ですよ。
いえ、本当ですかこの続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
情動、人間の感情というもの、それを哲学するというちょっと凝ったタイトルでございますが、面白くなくても聞いててください。やがて大きい面白いネタを引っ張ってきますんでね、
はい、
昨日までのお話は人と対立するという言った言わないの問題なんですけども、
はい
はい、著者は二人の関係の二人称の道徳から脱出する、三人称の道徳にしてしまい、客観的な人物をそこに置けと、三人称の道徳はもう道徳とは言えないっていう、このあたりの表現、ごめんなさいね、ちょっと頭悪いもので私にはよく分かりませんでした、
はい、
道徳は二人称のみ、三人称の道徳は道徳ではないっていうこの言い切りは何でございましょうかね、はい、またこの後も勉強したいと思いますが、自分の情動を洗練する、これ不思議な言葉ですが、これかな、俺もよく意味わかんねえんで、でも本に書いてやったから、はい、著者の方は俺が読み間違えてたらごめんなさいね、講義のハガキでもください。信原博之さん、情動の哲学入門でありますが、文章がこうあったんですよ、はい、自分の情動を洗練するためには自分の心を見つめないことだ、自分の価値的状況を他人に教えてもらう関係を取り結ぶことである。
それは第三者に任せるってことですか。
そういうことなんでしょうね。
っていうことか、
うん、あの春から続いた大学校内での揉め事、それからボクシングで起こったこと、それからナショナルトレーニングセンターで起こったこと等々ありますが、自分の心を全部言うとものすごい傷つき合い方になりますね。そういうことを著者言ってるのかな。つまり自分の心のままに語ってはならないんだと。で、自分の情動はいかなものかというのは他人に何かこう教えてもらう、関係を取り結ぶことがその対立している人との関係をなんとか切り抜ける方法であるという。感情を情動と呼ぶというこの本の著者のごとく、哲学的用語っていうのは時々面白い言葉を使うもので、こんな言葉本当にあるんだと思ったんでありますが、今日本で一番多い労働者、どんな労働に従事してるかというと、
はい、
感情労働だって。
ん？
感情。
え、どういうことだ？
面白いですねこれ。いわゆるサービス業のことですね。
サービス業って感情労働、
うん、哲学で言うとね、感情労働、
へ、
まあ、第三次産業でありますがね、あの、はい、サービス業であります。私は芸能でございまして、
はい、
かなさんはメディアの方の、
はい、
そういうポジションにいて感情労働をしているわけですな、
うん、
つまり自分の感情ではなく職業の感情で生計を立てている。
ほう、
かなさんもそうです、
はい、
自分の感情ではなく職業の感情で、うん、こんなじじいと話したくもねえやって思いながら理屈っぽい、この
草じじい思ってないです、
まだ喋ってるこいつみたいな、我慢してうんうん、なるほどとかって
思ってないです。
そういう感情労働で、こう面白いもんで、哲学的にはお医者さんも感情労働なんです。
うーん、そうなんだ。
これなんでかっていうと、自分の情動をそのまま患者に伝えることは職業倫理として許されない。
うん、
あと1ヶ月だね
ああ、そういうこと、
うん、その真実を言うか言わないか、
うん、
職業倫理として自分の感情に走ることは許されないという、
はい、
告知なら告知でタイミング等々を図らなければならないという。この感情労働には優越性の承認が要求される。これかなさん感じてる？
優越性の承認？
うん、うるせえ客だなって腹の中で思いながらも、とんでもございませんお客様とかって。
ああ、そういうこと、
うん、
はいはいはい。
だからそのお客が目の前で何か抗議してるんだったら、その優越性に関してだけは自分は感情を抑え込む、情動を抑えて屈しなければならないって、屈するところから職業が始まるわけじゃないですか、
はい、
そういう意味では優越性を承認しなければならないというね、
はい、
これごめんなさいね、これはちょうどこれをやってる時にその手の問題があったんで、大韓航空やアシアナ航空の社長や親族はその社員に対して強く優越性を強制した。これでもまあ大韓航空どころではありませんですね。日本のスポーツ界にも一番偉い方がその優越性をなさるわけでありますな。感情労働者は自分の情動を生活の手段としているため、自分の本当の気持ちが言えない、
はい、
今この感情労働者が自己卑下の強制にあるとして、ストレス苦痛を訴える人が非常に多いと。これは自分の情動を不明瞭にすることの苦痛だっていう、
う
ん、わーって言いたくなることってありますよね、う
ん、ストレス溜まるんですねきっとね。
だからあなたも溜まってんですよ。
そうですか。
そうですよ、じいさんばっか相手にしてねいつも本くださる CA 上がりの人なんだっけ。
河合香織さんですか。
河合さんが、
はい、健康社会学者の、
はい
はい、
もう今は違う職業でありますが、そういうこと体験なさっておられるだろうと思いますが、 CA、
はい、
キャビンアテンダント、
はいはい、元スチュワーデス、
スチュワーデスさんですね、はい、感情労働者の典型なんだって CA さんって。
まあそうでしょうね。
ムカッパラ立つことあるだろうな。
いろんなお客さんいらっしゃいますからね。
あ、私小島くんっていうスタッフの人とね、福岡へ行くんですが、はい、小島くんがね態度でかいですよね
そうなんですか。
あの 新聞いりませんかって来るときに剣もほろろの返事するやついるよね。えってなんかね態度でかいやつ。これで俺チラッとあのキャビンアテンダントの人見るんだけど、腹の中この野郎と思ってんじゃないね。ごめんなさいね。というわけで CA さん、キャビンアテンダントの人を例にしてこの情動の行方探ってみたいと思う。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
CA さん、キャビンアテンダント、スチュワーデスさんの感情労働、自分の情動感情を伏せてお客の前に、まあ、へりくだる、お客の優越性を担保しながら行動するという職業でありますから、ストレスの多い職業だろうというふうに思います。態度でっかい客に笑顔でという、はい、よく耐えてるなと思わない？
思います。
これは私が見つけたこと、これ本に載ってないんだよ。あるテレビ番組で、
はい、
その話を突っ込むお笑いの人がいたわけよ。お客さんから電話番号もらったりあのすることないんですかったら、うん、受け取るのは受け取るんだってね、
うん、
あのその場で突っ返したりは絶対しないと、うんうん、
はい、
それだからやっぱ彼らは感情労働で抑えてるんだね、あれ、うん、普通の道であったら何するんですかっていうのは目の前で破られちゃうと思うけど、機内ではスチュワーデスの、うん、CA のちゃんと制服を着てらっしゃいますから、はい、自分の情動を抑えになるんでしょうけども、そういう非常にストレスの多い優越性の下に屈服している彼女たち、あるテレビ番組でそのバラエティのツッコミの失礼な質問に答えながら彼女たちが生き生きと語り出した勤務実態があってね、はい、彼女たちが何が生き生き話してるかっていうと、 CA さんというのは待機っていう任務があるんだってね。
ああ、飛ばないけれどもっていう、
うんうん、で待機っていうのを会社から命令されると、彼女たちは制服を着てメイクを済ませて2時間でその飛行場、飛行機へ搭乗できる宿で待つんだってね。まあ宿か、まあ自分家ね、住まいで待つそうなんだけども、もしかするとと思ったんだけど、その待機という緊張が彼女たちの価値的状況を作っているのではないか。
え、
これね、あんまりふさわしくないかもしれない。俺なんかね、そんな気がしたんだよ、ふっと。
はい。
あの、消防士の人がいるじゃん。
はい。
彼らが、じゃんとなったら飛び出していくんだけど、うん、彼らが最も消防士としてプライドを持っている時間って何かなと思ったら、俺は待機の時間だと思うんだ。
例えば火を消してるとか、
そういう感じじゃなくて、違う違う、そうじゃなくて、消防署で、あのこう、ベッドに横になって待機っていうか、眠ってる時、うーんとなったら、ブワーッと着替えて、あの、鉄柱にぶら下がって下にストーンと。でもあれ、一種、あの待機って、プライドを保持してくれると思わない？あの、すごいじゃない？無駄に、ね、寝てるんじゃないっていう、うん。
緊張感あると思いますよ。
俺たちは準備してるんだっていう。うん、
寝てる時もね、
うん。なんかね、その緊張っていうのが、実は職業に対して深い意味を感じさせ、情動を強く刺激してるんじゃないだろうか。2時間以内に行ける場所で待機を命じられた CA さんはメイクと制服を着てじーっと待つわけじゃない。
うん、
まあ本を読んでももちろんいいけど、
うん、
でもその時に なんかカナさん、こうあの仕事が待ってるかもしれないという待機っていうのは、一種張り詰めたものを張ったまま普段通りに過ごす自分っていうんで、
うん、
たかが緩んじゃった人よりも、うん、はるかに情動に一本筋が通ってると思わない？
あ、それが情動なんだ。
を刺激してるんじゃないか。これ、違うかもしれないけど、でも、 こういうことってものすごく人間をある意味で動かしてるんじゃないかなと思いますね。これまあ私の勘でありますがね、喜び、充実、やる気、注目などは情動として好ましく、私を弾ませる性の情動である、感情である。対して悲しみ、善との暗さ、憎しみ、嫉妬、罪悪感は負の情動と言っていいだろうと。だから性の情動で日々を満たせば人は幸せになれるのか、そう限らないのが人間なのだと。
はい。
こうあれだよね、先輩の〇〇さんはあの時も笑顔でおられたとかっていう、そういうこのマイナスをプラスに変えていくっていう情動がある限り、いつも性の情動で満たされるよりも時として屈辱的なことが彼女たちの性の情動を刺激するんじゃないかと、
はい、
このあたりちょっと明日さらに深く入っていきますかね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
情動哲学者という方がいらして、プリンツという方がおっしゃってるんですが、情動価値、感情が決めた値段というのは意識では動かせない、
うん、
これは分かるよね。もう、
はい、
そう思っちゃったら、あのワールドカップ、これちょうどその頃に3枚に終わった頃に下ろしたやつなんでね、
はい、
このワールドカップでの勝敗を見て感じたことなんでありますが、韓国そして日本を比べる情動に差があるような気がする。1勝2敗と1勝1敗1引き分け、ほとんどこれ韓国と日本差ないですね。ところが帰国した選手団に関して迎え撃つサッカー不安の感情は天地の差があった、ご存知ですか？
日本と韓国とかですか？
はい、はい、0.5 しか違わないんですが、
うん、
韓国は例の飛行場に降りた瞬間に、うん、生卵が、
わ、
日本は成田に帰って選手団に拍手喝采、
そうですね、はい、うん、
これは情動価値の差なんですな、うん、決勝に進んだ日本がベルギーに敗れた、負けたんですよこれも。ところが日本人は3対2、1点差で負けたことに関して性の情動で引き受けたんであります。韓国はというとすごいんですよ、韓国は2敗の後のドイツ戦で 2-0 で勝ってるんです、
はい、
だってドイツって前の大会で優勝したとこですよ、うん、
ええ、
これを韓国の人たちは負の情動として受け止めて生卵になるわけでありますから、喝采と生卵のその出迎え、
はい、
ここに両国の情動価値の差にあるような気がして、腹立ったんだね、あの選手見ると ね、
はい、
韓国の人は負で捉えたその情動は動かないんですね。で本著は負の価値的あり方を表層する情動能力が実は負けでありながら性の動機づけとして捉える人間の奇妙さを説明している。これちょっと分かりにくいでしょ、
はい、
日本人はなんで負けを感激するのか、
はい、
これは武田流の解釈です。それは自然災害です、
はい、
日本列島って本当本当に時々かわいそうになります。もう今年ももう、9月になってもね、本当にダラダラダラダラ、もう1週間おきに来やがってね、ずっとまっすぐ行けとかって、ごめんなさいね、そう思っちゃったり、
変な動きしてましたからね。
それが必ず日本に、あの天気予報の台風の進路を見ていると、うん、本当にもう申し訳ありませんね、もうまるで日本ってね、朝鮮半島の人たちのために海に置かれた壁みたいですね、台風がぶつかってくる、
はい、
台風だけではありません。今年の夏の初めは関西方面で地震もありました。それから火山活動もありました。皆さん覚えてらっしゃいます？いろんな山から煙が上がって、自然災害の火、水、大地の不幸、なんと日本は全世界の半分くらいをこの小さなエリアで受けているんですって。
はい、
我々はそういう非常に不幸の多いプレートの上に乗っかった列島に宿命として生きているんですね、
はい、
で 感情として負の情動は日常なんです。もう天気予報の方の口ぶりを聞いてても分かりますが、不幸を予言することが予報なんですね。いいことは決して言いませんね、あの人たちはね、
いいことは言わないですね。
本当にね、時々腹立つ時があるんだけど、
うん、
日本人は不幸が起こるっていうことに関して発想が違って、不幸が起こればその次はいいことが起きるっていう、
はい、
そういう発想を日本人って持ってると思いません？
それ無意識のうちにあるんですかね。
かなさんもお子さんに体験させたことがありますが、お正月に獅子舞がやってくると、
はい、
泣いてる子供を捕まえて噛んでもらいなさい、噛んでもらいなさい、
はい、
あれが負の情動の予祝ですよ。獅子に元旦噛まれるともう噛まれることはないっていう、家庭で獅子に噛まれとくと、
はい、
本当に噛まれることはない、うん、つまり全ての出来事は負から始まる、
はい、
つまずいた、負けた、
うん、
屈辱的な目にあった、
はい、
そのことによって日本はその次に勝つ、
はあ、
性の情動を手に入れた。
たまに今幸せすぎて怖いみたいなことを聞くじゃないですか。 それ分かりますもんね。
分かるだろ、つまりこれは獅子に噛まれることと同じで不幸を予感することによって幸せの方角を、
はい、
日本人の発想でございます。皆さん、ここからね、台風が来ても地震が来ても頑張って生きていきましょうね、
はい、
いかがでございました。今週
何の話でしたっけ。
もういいや、じゃあこの不幸必ずいつか俺の幸せに結びつけてみせだというわけでございまして、また来週は別のネタで、来週のまな板の上で。